厚生労働大臣の評価結果、日本年金機構では平成22年1月に厚生労働大臣が定めた中期目標の達成に向けて中期計画及び年度計画を定め、計画を推進しています。業務実績の評価は日本年金機構法に基づき、事業年度ごと中期目標期間ごとに厚生労働大臣から評価を受けることになっています。なお、日本年金機構法とは、特殊法人日本年金機構の業務と運営に関して定めた法律。日本年金機構はこの法律にのっとって厚生労働大臣の監督下で理事長を長として運営を行います。そのうち今年度の日本年金機構の業務実績の評価は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までを期間とする平成25年度計画の達成状況についての評価です。この評価は平成26年8月27日に日本年金機構の理事長宛に通知されました。その中では、国民年金保険料の収納については平成25年度計画の目標をほぼ達成するなど納付率の向上が図られたこと、厚生年金保険の適用については平成23年度末に把握した適用調査対象事業所を3年以内に半減させる目標に対し、2年目にあたる平成25年度中に計画を上回ることができたことなどは評価されました。しかしながら、内部統制システムについては年金最低業務などにおいて処理遅延や書類紛失、事務処理の不統一等が発生しており、その背景として組織としての風通しの悪さやガバナンス不足、役員及び幹部職員の危機感の欠如が指摘されています。これは年金の業務運営に対する国民の信頼を失わせる行為であり、極めて遺憾であると厳しく評価されました。また個人情報保護についても、誤送付などによる情報漏洩が依然として発生していることは重大な問題であり、個人情報の適正な保護・管理に向け確実な取り組みの実施を図られたいと評価されました。このように個別に課題を指摘された上で、全体を総括して次のように評価されています。平成25年度の業務実績の評価結果まとめ。平成25年度の業務運営について、年金記録問題への対応に注力し、紙台帳等とコンピュータ記録との付き合わせ作業の終了、年金相談の平均待ち時間の短縮、またお客様の声を反映させるための取り組みに努めるなど計画的に進められた。また機構の基幹業務である適用・徴収についても、多くの評価項目について年度計画目標を達成し、それを上回る成果が見られた。しかしながら、一方において年金事務所及び事務センターに対して未処理届書の総点検を行った結果、多数の事務処理遅延が判明したことは極めて遺憾であり、新たに策定された事務処理遅延等の再発防止策に確実に取り組み、再発防止を徹底されたい。なお、年度計画に沿った個別項目に関する具体的な評価については別点の通りである。中、この別点については後ほど主な業務実績指標でお伝えします。本部現場の役職員は本評価結果を十分に受け止めるとともに、平成26年度の年度計画を改めて確認し、業務の推進を図られたい。さらに今年度は、平成22年1月1日から平成26年3月31日まで、4年3ヶ月間を対象期間とする第1期 中期目標期間における計画の達成状況についても、厚生労働大臣の評価を受けることになっており、その評価結果が平成26年8月27日に日本年金機構の理事長宛に通知されました。第1期中期目標期間の業務実績の評価結果、まとめ。第1期中期目標期間の業務運営について、記録問題工程表に基づく各種作業の実施、国民年金の適用にかかる必要な加入勧奨、収納対策や受託事業者との協力・連携の強化、厚生年金保険等の適用調査対象事業所の的確な把握に向けた関係機関との連携・情報活用に努めるなど、国との連携のもとに概ね適切に行われた。また、厚生年金保険等の徴収対策については、毎年度策定した行動計画の適切な実施に努めた結果、滞納事業所に対する差し押さえ事業所数の割合の伸びや、滞納事業所数の減少につながっていること。また、年金相談の平均待ち時間の短縮や、年金ダイヤルの目標応答率が1年前倒しで達成できたこと。業務運営を担う立場として、制度改正についても厚生労働省に対し改善要望を提出するなど、共同して業務に取り組む姿勢などは評価できる。このように、社会保険庁時代の事業運営に比べれば、機構発足以降の現業を担う職員の努力により、各種の工程表の作成、事務処理手順の整備などの面を軸として、ようやく事業体としての評価を行いうる状況になってきた。しかし、基本計画に記載されている幹部職員のリーダーシップの発揮という視点に立てば、機構側の自己評価に関する説明資料については、部分的かつ断片的な記述がかなり見受けられ、基本計画の記述に照らせば、幹部職員の問題意識や横断的連携という点で、まだまだ不十分と言わざるを得ない。それがひいては、コンプライアンスの確保を図る上での組織の根幹に関わる不祥事の発生や、処理の遅延を弱記したとも言える。上述の事項特例給付の事務処理に不統一、不公平があった問題、付加保険料の納付手続きの不統一な事務処理、複数箇所で散見された大量の届書などの処理遅延などである。引き続き幹部職員が先頭に立って意識改革を進め、不祥事案の未然防止、事務処理誤りの再発防止に向け、リスク管理意識、コンプライアンス意識の浸透・定着に努められたい。こうした努力を通じ、公的年金制度に対する国民の信頼の確保という機構設立の目的の実現に向け、さらなる努力を重ねる必要があると考える。なお、第1期中期計画に沿った個別項目に関する具体的な評価については別点の通りである。中、この別点については、後ほど主な業務実績指標でお伝えします。本部、現場の役職員は、本評価結果を十分に受け止めるとともに、第2期中期目標に基づく中期計画を改めて確認し、業務の推進を図られたい。主な業務実績指標、平成22年1月の日本年金機構発足以降、様々な取り組みを進め、一定の成果を上げつつあると考えていますが、組織目標の実現に向けては、なお一層の努力が必要であると考えています。以下、平成25年度、平成25年4月から平成26年3月の個々の取り組みについて、主な業務実績指標を取り上げるとともに、厚生労働大臣の評価についてご説明します。厚生労働大臣による個別評価の標語。 S 平成25年度計画または中期計画を大幅に上回っている。 A 平成25年度計画または中期計画を上回っている。 B 平成25年度計画または中期計画をおおむね達成している。 C 平成25年度計画または中期計画をやや下回っている。 D 平成25年度計画または中期計画を下回っており、大幅な改善が必要。国民年金収納。国民年金保険料現年度納付率、平成22年度 59.3%、 平成23年度 58.6%、 平成24年度 59.0%、 平成25年度 60.9%。 国民年金保険料最終納付率、平成22年度、平成20年度分保険料 66.8% プラス 4.8 ポイント。なお、現年度納付率からの伸び幅です。以下同様です。平成23年度、平成21年度分保険料 65.3% プラス 5.3 ポイント。平成24年度、平成22年度分保険料 64.5%プラス 5.2 ポイント。平成25年度、平成23年度分保険料 65.1% プラス 6.4 ポイント。厚生労働大臣による個別評価。平成22年度 C、 平成23年度 C、 平成24年度 B、 平成25年度 A、 第一期中期計画期間 B、中期目標期間の評価の概要。平成25年度予算執行額約281億6000万円、適用関係約64億9000万円含む。なお、予算執行額は一定の前提で整理したものであり、また正規・準職員の人件費は含んでいません。以下同様です。国民年金の納付率の向上については、所得や年齢、未納期間など、未納者の属性に応じた収納対策、懇切丁寧な説明による国民からの理解の回復、市場化テスト事業における受託事業者との協力・連携の強化を図り、強制徴収については、最終・催告状の送付から、2年以内の完結を目指した取り組みを進め、最終催告状送付件数、督促状送付件数及び差し押さえ執行件数のすべてが中期目標期間中を通じ毎年度増加したことは評価できる。これらの取り組みの結果、現年度分保険料の納付率については平成24年度に低下傾向に歯止めがかかり、平成25年度において、平成21年度の納付実績を上回る 60.9% となり、2年連続での上昇となった。また、最終納付率については、中期目標期間中を通じ、平成23年度及び24年度は5ポイント以上、平成25年度は6ポイントを超える伸び幅を確保し、6年ぶりに上昇に転じた。厚生年金保険適用。加入対策を講じた結果、加入した事業所数。平成22年度4808事業所。平成23年度6685事業所。平成24年度8322事業所。平成25年度19,099 事業所。適用調査対象事業所数。なお、日本年金機構が未加入の疑いがある事業所として把握している事業所数です。平成23年度、246,165 事業所。なお、この事業所数は、平成23年度末時点で把握している未適用事業所を3年以内に半減との目標に対する 各年度末時点の適用事業所となる可能性がある事業所数です。以下同様です。平成24年度、193,182 事業所。平成25年度、93,369 事業所。厚生労働大臣による個別評価。平成22年度 B、平成23年度 B、平成24年度 A、平成25年度 A、第1期中期計画期間 B、中期目標期間の評価の概要、平成25年度予算執行額、約133億2000万円。厚生年金保険等の適用については、機構は4年に1回、すべての適用事業所に事業所調査を実施することを基本とする方針を策定し、事業所調査件数を増加させ、適用漏れの是正に努めるとともに、厚生年金保険等の適用について、関係機関との連携や法務省の法人登記簿情報を活用し、適用調査対象事業所の把握に努め、重点加入指導の取り組み件数を増加させ、平成25年度に適用した事業所数が平成18年度実績を上回ったことは評価できる。なお、適用調査対象事業所の把握や適用事業所における未適用者の把握を進め、これを適用に結びつけていくため、一層の改善努力が必要である。また、厚生年金適用事業所の法人単位の把握については、社会保障・税番号制度や、短時間労働者に対する厚生年金保険、健康保険の適用拡大との関連を踏まえつつ、的確な実施に努められたい。厚生年金保険徴収。厚生年金保険口座振替実施率。平成22年度 81.6%、平成23年度 82.7%、平成24年度 83.0%、平成25年度 83.3%。厚生年金保険保険料収納率。平成22年度 97.8%、平成23年度 98.0%、平成24年度 98.1%、平成25年度 98.4%。厚生労働大臣による個別評価。平成22年度 B、平成23年度 A、平成24年度 A、平成25年度 B、第1期中期計画期間 A、中期目標期間の評価の概要、平成25年度予算執行額、約33億6000万円。厚生年金保険等の徴収対策については、新規適用事業所に対する口座振替の推進を行うなど、毎年度において前年度実績を上回り、また毎年度行動計画を策定し、滞納事業所に対する速やかな納付特例及び滞納処分の迅速かつ確実な実施に努めた結果、滞納事業所数に対する差し押さえ事業所数の割合も伸びており、滞納事業所数の減少につながっているものと考える。年金給付、サービススタンダード、年金のお支払い期間の目標。なお、サービススタンダードとは、迅速かつ正確な年金給付の実施のため、年金請求書を受け付けてから年金が決定され、年金証書がお客様に届くまでの標準的な所要日数をサービススタンダードとして設定しています。平成22年度、老齢構成 89.5%、障害構成 7.7%。平成23年度、老齢構成 97.5%、障害構成 45.2%。平成24年度、老齢構成 97.5%、障害構成 59.3%。 平成25年度老齢構成 96.8%、 障害構成 93.2%。 厚生労働大臣による個別評価、平成22年度 B、 平成23年度 A、 平成24年度 C、 平成25年度 C、 第一期中期計画期間 C、 中期目標期間の評価の概要。平成25年度予算執行額約83億円。給付事務については、機構は毎年度のサービススタンダードの達成率について、中期目標期間前半は最終年度の目標を大きく下回るものが多かったが、改善のための取り組みを進め、中期目標期間後半に大幅に改善されたことにより、遺族基礎年金を除き最終年度の目標を達成することができた。今後は遺族基礎年金も含めて進捗管理を徹底し、引き続き年金最低業務の迅速化に取り組まれたい。また年金給付の事務処理誤りについては、研修や現場との意見交換の実施等の取り組みを行っているものの、時効特例給付の事務処理の不統一や多数の事務処理遅延が発生したことは極めて遺憾である。事務処理誤り等の原因を徹底的に究明した上で再発防止に取り組まれたい。年金相談、年金相談の待ち時間。平成22年度、1ヶ月の平均待ち時間が1時間以上の年金事務所数。平成22年度、月平均4箇所。1ヶ月の平均待ち時間が30分以上、1時間未満の年金事務所数。平成22年度、月平均43箇所。平成23年度、1ヶ月の平均待ち時間が1時間以上の年金事務所数。平成23年度、月平均1箇所。1ヶ月の平均待ち時間が30分以上、1時間未満の年金事務所数。平成23年度、月平均27箇所。平成24年度、1ヶ月の平均待ち時間が1時間以上の年金事務所数。平成24年度、月平均0箇所。1ヶ月の平均待ち時間が30分以上、1時間未満の年金事務所数。平成24年度、月平均12箇所。平成25年度、1ヶ月の平均待ち時間が1時間以上の年金事務所数。平成25年度、月平均0箇所。1ヶ月の平均待ち時間が30分以上、1時間未満の年金事務所数。平成25年度、月平均3箇所。年金ダイヤル一般応答率、平成22年度 57.1%、 平成23年度 60.1%、 平成24年度 78.7%、 平成25年度 84.9%。 厚生労働大臣による個別評価、平成22年度 A、 平成23年度 A、 平成24年度 A、 平成25年度 A、 第一期中期計画期間A、 中期目標期間の評価の概要。平成25年度予算執行額約347億1000万円。年金相談については、機構は年金事務所の規模や相談内容の難易度に応じて、相談スキルを持った正規職員で対応する相談体制を段階的に整備した。その取り組みについて、配置実績の向上が見られ、正規職員で対応する体制を構築したことは評価できる。また、中期計画に掲げた各種取り組みの結果、平成25年度の平均待ち時間が1時間以上となった年金事務所数、及び30分以上、1時間未満となっている年金事務所数は減少しており、ほとんどの年金事務所における平均待ち時間が30分以内となったことは評価できる。引き続き相談の質の向上を図りながら改善を図られたい。また、 年金ダイヤルの応答率について、各種通知の発出時期等の要因により、応答率が低下した時期があったものの、繁忙期に応じたオペレーター席の増設、Q&A 作成によるオペレーターのスキル形成の取り組み等を通じて、平成24年度は 78.7% に改善し、中期計画の最終年度における目標応答率 70% 以上を1年前倒しで達成するとともに、平成25年度はさらに応答率が上がった 84.9% ことは評価できる。引き続き応答率の向上に努められたい。お客様の声を反映させる取り組み、指標はなし。厚生労働大臣による個別評価、平成22年度 A、 平成23年度 A、 平成24年度 A、 平成25年度 B、 第1期中期計画期間 B、 中期目標期間の評価の概要。お客様の声を反映させる取り組みについては、機構はお客様目線でのサービス向上の取り組みとして、お客様向け文書モニター会議、年金事務所お客様サービスモニター会議の開催、サービス業務改善のための職員提案制度の実施など、中期計画に定められた各種取り組みを実施し、サービス改善に努めたこと、また当初の中期計画に定めた予定よりは遅れたものの、平成25年9月にはお客様対応業務システムを稼働させ、情報共有集計業務の効率化を図ったことは評価できる。お客様満足度アンケートにおける全体満足度の向上などは一定の評価に値するが、お客様の声や現場職員の提案をよりサービス向上につなげる取り組みが十分進んでいるとは言い難く、構築したお客様対応業務システムの実質的活用を図りつつ、今後さらにサービス改善に取り組むとともに、窓口対応等の接遇スキルの向上を図り、お客様サービスの向上に努められたい。年金記録問題、未統合記録の解明状況、統合済みの記録、平成22年度1563万件、平成23年度1631万件、平成24年度1704万件、平成25年度1771万件。今後さらに解明を進める記録、平成22年度976万件、平成23年度964万件、平成24年度958万件、平成25年度921万件。記録回復後の年金を受給できるまでの期間。なお、年金事務所での再裁定の申し出受付から、日本年金機構本部への送付期間と再裁定平均処理期間を合算した期間です。平成22年度、平成23年3月時点、2.5 ヶ月。内訳は、年金事務所での再裁定の申し出受付から、日本年金機構本部への送付期間 0.3 ヶ月。再裁定平均処理期間 2.2 ヶ月です。平成23年度、平成24年3月時点 2.4 ヶ月。内訳は、年金事務所での再裁定の申し出受付から日本年金機構本部への送付期間 0.3 ヶ月。再裁定平均処理期間 2.1 ヶ月です。平成24年度、平成25年3月時点 2.5 ヶ月。内訳は、年金事務所での再裁定の申し出受付から日本年金機構本部への送付期間 0.3 ヶ月。再裁定平均処理期間 2.2 ヶ月です。平成25年度、平成26年3月時点 3.8 ヶ月。内訳は、年金事務所での再裁定の申し出受付から日本年金機構本部への送付期間 0.6 ヶ月、 再裁定平均処理期間 3.2 ヶ月です。厚生労働大臣による個別評価、平成22年度 A、平成23年度 A、平成24年度 B、平成25年度 B、第1期中期計画期間 B、中期目標期間の評価の概要、平成25年度予算執行額、約275億9000万円。年金記録問題への対応について、機構は年金特別便等による確認作業については、記録問題工程表の目標を概ね達成し、計画的に進めた。5095万件の未統合記録については、様々な取り組みにより3012万件が解明されたが、2083万件の未解明記録が残っており、これについて国民からの申し出を待つという姿勢にとどまることなく、引き続き解明に向け積極的に取り組まれたい。上台町等とコンピュータ記録の付き合わせ作業については、計画通り平成25年度中に終了することができたが、その一方において、年金の記録訂正に伴う再裁定の処理件数が増加し、平成25年末より平均処理期間が伸びる傾向にあることから、未処理分の解消に向け重点的に取り組まれたい。年金定期便において、すべての被保険者へ年金加入記録に関する情報提供の実施や、年金ネットにおける未統合記録の解明に資する機能の拡充など、情報提供の充実に努めたことは評価できる。今後、年金の日が新設された趣旨も踏まえ、一層の充実に取り組まれたい。なお、社会保障審議会、日本年金機構評価部会、年金記録問題に関する特別委員会報告書で指摘されている上台町検索システムだけでは、オンライン記録との付き合わせができない記録の存在についても、可能な限りの説明ができるよう対応されたい。また、基礎年金番号の整備のうち、重複付番の解消作業は、おおむね評価に値するが、住民票コードの収録等による受給待機者の実態把握も含め、重複付番以外の分野についての対応は、なお十分とは言えない。社会保障・税番号制度の実施を前に、正確性の確保に努められたい。内部統制システムの構築、指標はなし。厚生労働大臣による個別評価。平成22年度 C、平成23年度 C、平成24年度 C、平成25年度 C、第1期中期計画期間 C、中期目標期間の評価の概要。内部統制システムについては、組織風土改革について、組織風土改革実践プロジェクトチームを設置し、組織内の風通しの良い組織づくりや、役職員の意識改革のための各種研修、コンプライアンス意識調査、リスクアセスメント調査などの取り組みを行ってきた。また、監査体制についても、第一期中期計画期間の後半段階に至って、ようやく実質的な整備が図られた。しかし、コンプライアンスの確保を図る上で、組織の根幹に関わる不祥事の発生や、事項特例給付の業務の一部に不統一、不公平があった問題等の背景として、組織としての風通しの悪さやガバナンス不足、そもそもの役員及び幹部職員の危機感の欠如が指摘されるなど、問題事案が発生し、毎年度の実績評価において新評価が連続していることは極めて遺憾である。これを重く受け止め、不祥事案の未然防止、事務処理誤りの再発防止に向けて、役職員の意識の醸成への取り組みや、組織内ルールの整備を着実に実行し、リスク管理意識、コンプライアンス意識の組織内における浸透・定着に努められたい。